ね。何してんの？
タネラジってんの。
タネラジ。
どうも、オレンジです。
いやー、夏日はいけないですね。もう出た瞬間から汗がもうひどくてですね。ちょっと、前匂いをこう感じながらの散歩は、なかなか動物的でいいもんですね。ポンです。
世の中全部タネショータネラジよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。タネラジイベントリポート。
はい、
はい、イベントに足を運んで感じたこと見えたことを皆さんと共有したいというコーナーです。はい、ということで今回はですね、写真展にちょっと行ってきた話をしたいなというふうに思っています。はい。写真展は、あれだね、オレンジさん結構好きで、恵比寿の、ことが行きますよね。
東京の写真美術館。はい。行きます。
写真集とか持ってたりするんですか？
持ってないかな。
写真集は、いつもほら、ちっちゃめのなんかほら、本型の、この文庫本サイズとか、そういうのがあったりするんじゃない？
昔中古で梅佳代さんの写真集とかね、買ったことありましたけど、はいはいはい、そんぐらいじゃないかな。
そうだよね。写真集ってね、やっぱこう、フルのやつだと結構高かったりするし、まあね、ここでは聞けませんけど、アイドルの写真集は買ってるかもしれませんけども、まあなかなか
そういう。アイドルの写真集、DVD は買ったことあるかな？
DVD あるんだ。あんまちょっと聞けないですけど、まあまあ
そう、ね。あれだ、プレイボーイかなんかについてきたやつはありますね。はい。
なるほど。はい。ありがとうございます。
まあ。ポンさんどうですか？アイドル。
アイドルもなきゃ僕、写真集もね、はい、でっかいものは、いや、ほんとそれこそこの前、三陸沖の皆さんを、はい、ポートレート写真で撮るっていう企画の写真展がやっていて、うん、それの、うんうん、まあ、写真集って本だよね。まあでも基本的にはまあほとんど写真しか載ってないんですけど、それは最近買いましたね。
ほうほうほう。うん。あれはどういう楽しみ方をするんですか？
いや、まあちょっと今日の話にもやや通ずるんですけど、写真の楽しみ方って結構難しいっていうか、うん、あんまりよくわかってなかったんですけど、うんうん、まあその本で言えば、なんていうのかな。震災のこととかね、その情報としてはいろいろ知ってるつもりなんですけど、うん、まあ無論細かく分かってないんだけど、うん、なんかその、今、福島とかね、その、なんか宮城とかそういう本を買おうって時に、どういう風な本持ったらいいかなと思った時に、その、いろんな人たちがいっぱい出てくる、つまり、もう本当に一人一人、全員に全部個別の物語があるっていうことを、確認できるような本、うんうん、まあ写真集っていいなと思ったんだよね、その時に。
うんうんうん、
だから、それ見てて、本当に一枚ずつ、まあ、説明書きも少しあるんですけど、そこに載ってるおばあちゃんとかおじいちゃんとか、ちょっととっぽい感じの若い人とか女子高生とか、そういう顔を見て、この人どんな風に今生きてるのかなって想像するのが楽しいななんてちょっと思ったりもしたんですけど、うん、
僕最近見た浅田家っていう映画もまさしくそんな感じでしたね。
ほうほうほうほう。で、映画にもなりましたね。
あ、そうです。まさしく映画の浅田家ですね、うんうん。あれもだから震災のことを描いてるんですよね。2011年の以降に浅田さんって、まあ、実在する写真家の方ですけど、彼が現地でその、やっぱり土砂に埋もれたので、津波で流されたりとかして、写真が結構汚れてしまったのをちょっと洗って、展示して、その本人のところに戻すっていう、プロジェクトやってたんですよね、あの人ね、うん。まあ、なんか学生さんかなんかのお手伝いみたいなんですけど、そこの描写があって、そこでまさしくいろんな人の写真がバーッと学校の教室中に貼られてるみたいなあれがあって、うんうんうん、すごく、うん、一人一人に物語があるなっていうのを実感するところではありましたね。
なるほど、そうですよね。で、まあね、僕もそんな風には買ったに分かったんですけど、やっぱ写真の楽しみ方あんまり分かってないところがあって、だからまあ、うん、いろんなこうね、その文章とか動画とかいろんなもののまあバリエーションの一個かなぐらいな風に思っていたんですけど、ちょっといろいろね、うん、感じたことがあったんで、まあ、ちょっとお伝えできればなと思います。
はいはい。
はい。で、まずですね、一つ目が、渡部雄吉さんという、 僕はちょっとあんま存じ上げないんですけど、結構有名な写真家の方みたいなんですけど、この人の作品展、張り込み日記っていうやつなんですけど、1958年1月に茨城県水戸市でバラバラ殺人事件が発生し、警視庁捜査一課のベテラン刑事と茨城県警から派遣されてきた若手の刑事が合同捜査を担当しました。っていうことで、この二人組が捜査をしているシーンっていうのを、これどう撮ったのか一切わからないんですけど、張り込みしてるシーンとか、まあ、いろんなそのタバコ屋さんの人に話聞くとかさ、街中でいろいろ、あいつが怪しいんじゃないかだとか、あと、派出所に行って、最近いい情報ないかみたいな、まあ、1958年ですから、今みたいにこう通信網とか全然ないんでも、とにかく足で、稼ぎまくるみたいな、その様子を、なんかね、写真にも、なんつうか、見てたら、なんだろうな、本当に、刑事映画のスチール、宣伝スチール写真ぐらいめちゃくちゃ肉薄して撮ってるんですよ。だから劇中かよって思うぐらい。だから嘘かなって思うぐらいリアルっていうか生々しい写真を撮ってて。で、様子ね、写真の様子なんか見てると端々になんか台東区のなんちゃらみたいなさ、そういう看板とか出てたり、あと当時だから本当にまだ闇市とか残ってるような時代だったりするらしくて、なんかそういう風な、テキストみたいなのがチラチラ見えてきたりするんですけど、でそこでまあ、生々しく刑事の仕事をしている様子を撮っている写真がずらーっと53点モノクロで並んでいるっていう作品なんですよ。
で
これはね、だから、まずシンプルに、警察のさ、捜査シーンって、すごく僕ら知ってるけど、見たことないじゃん。
そうっすね。
ね。ドラマではめちゃくちゃ、教えられてるけど、
本物。警察の人が誰かに聞いてるのを見てるのを見たことありますけどね。
あ、そうですか。
聞き込みしてんなって。
へ、
う、ぇ、ん、でもして
る。刑事さんってことそれは。私服の。
そう。そうそうそうそう。
あ、それはあるんだ。それ珍しい。俺はまだ。
私服なのあれ。あれ私服なのかな普通に。
いや、わかんない。
制服っぽかったんですけど。
制服だったら制服かもしれないけど、俺、私服の警官の人には、警察官には会ったことないね。で、まあ、それはさ、チラッと偶然自分に出くわすことはあるかもしれないけど、
まあ、ポンポンさんね、街中歩いてるとね、呼び止められますもんね、普通にね。
昔はね、最近はほら、透明スーツを着るようにしましたから、向こうが見ようと思
って。今日はテロしないのって言われちゃいますもんね、やっぱりね。うん、まあいいや。
ほら、初めて聞いた人はどう思うか、ね、そう思っていただきたい、ぜひ。まあとにかく、
はい、
見たことのない様子が、こんなにありありと撮れるんだっていうことに、ちょっと驚きを感じつつ、
うん
うん、またこれ、ね、写真の構成なんですけど、まあ、ちょっとしたキャプションがついて、これちょっとどうついたのかわかんないんだけど、なんかね、やっぱ事件のスタートから、その、捜査、会議してる後に、まあ、いろいろ電話かけたりとか、署内で調べ物をしていて、いざ、じゃあ、外に出かけよう。で、外でいろんなものを調べている。で、なかなか、見つからない。夜になる。夜もずっと聞き込みをしている。そして、最後に、まあ、見つかっていくみたいな流れになっていくんですけど、そのなんか、20日間だけしか撮ってないらしいんですけど、これがまるでこう、なんていうか、一つの映画のように物語が展開していくように今見えるわけ。もちろん、ディティールのストーリーとかはないんですけど、なんかその息遣いみたいなものとか、なんていうのかな。ストーリーはないけど、インスタレーションで、刑事の一日がこわーっと展開していくみたいな写真なんですよ。これは、本当に映画じゃないのっていうふうに思って、いたら、なんかネットで検索をしたらですね、なんかこれ海外で一旦この渡部さんが雑誌で公開したんだけど、作品をあんまり大きく取り上げ注目を浴びなかったんだけど、それが海外でこれ面白いっていうので出版されたんだって。
うん、
で逆輸入型で日本でちょっとヒットしたみたいで、今こう注目浴びてるみたいな感じらしいんですよ。でなんか2014年にはミステリー作家っていうんですかね、おついちさんが文と構成をやっている張り込み日記っていう作品が改めて出てあるとかしていて、
うんうん
うん、なんかこの魅力っていうのは、いや本当に発掘されてよかったなとも思うし、 たまたま僕これ見に行きましたけど、なかなかこういう写真で実はないんだなということを、なんか、知ったっていう感じなん
ですね。確かにね。
そうそう。
怒られそうですもんね、普通にね。
ねえ、だからどういう協力関係だったのかななんてちょっと思ったりするんですけど、でも本当になんかなんとか、まあ、ちょっと差別的かもしれませんけど、なんか本当当時の純朴そうなおばあちゃんに話を聞いてるシーンとかを見ると、なんか本当何なんか昔のさ、砂の器とかでさ、丹波哲郎がこう古すぎてわかんないか、なんか地元の人に話聞いてるみたいな、なんかそういう風な、もう本当になんかこう、あ、日本の昔の、まあ、格好書き原風景みたいなやつだっていうのが、写真にバンバン出てくるから、ああ、なんかこういう時代ってすごいよく写ってるなと思うし、なんかあんまりね、その写真が僕の中でちょっと作り物に見えたんですよ。あまりにも美しすぎて。みんな出てくる人が、スリーピースのスーツを着てんのよ。その警視庁のおじさんは。で、なんかさ、多分当時はそういうものだったのかな。もしかしたらその、ちょんまげの流れだったのかもしれないけど、全員オールバックなんですよ。きっちり。
へー。
いや、これ不思議だと思う。写真見るとね、警視庁内もそうだし、街中で歩いてて髪を垂らしてる人なんて一人もいなかったね。写真見ると。だから そういうなんていうかこう、まあ、ある意味、きちっとおでこを皆さん出して、角刈りか、オールバックか、だかポマーズとかつけてるんだと思いますけど。
なんで坊主にしないんですかね。
あ、まあ、坊主の人もいるのかもしれないけど、でもその警察の中には、ほとんどオールバック後ろになでつけてる感じみたいな。
あれですか、やっぱ舐められるからじゃないですかね。
いやいや、多分ね、そういうのが紳士の見出しだ
った
んじゃ
ないかな。髪遊ばせちゃったりとかしちゃって、みたいな。
いや、遊ばせる概念は多分なかったんだと思うよ、きっと。本当にきちっとするのが、まあ、大人たるものみたいな。だからみんな志村隆史みたいな髪型にしてるんですよ。昔で言えば。
今だと。ちなみに容疑者は映るんですか？
写真は出てくるんですけど、なんか取り調べのシーンね。顔とかはちょっと今日見た限りは出てこなかったけど、うん、写真によっては出てるのかもしれないですね。ただ、あんまり
この容疑者も、オールバック。
ごめん、そこはね、ちゃんと映ってなかったですよ。
あ、本当に。
そうなんだ。オールバック、タバコね。タバコがすごかったですけどね。
うん。あ、オールバックなのにタバコなのか。
いや、オールバックなのにがわかんないけど。まあまあまあ、だから本当に当時1958年の雰囲気が伝わってくるとともに、そう、いや、俺が思ったのはね、その、作り物すぎて、なんかあまりにも美しすぎて、綺麗にみんなおでこ出してて、ポマードできっちり固めてるから、うん、なんかちょっと、作品っぽすぎるなって、なんかうがってみちゃったんですよ。
うん、
なんかわかるよね。その、あまりにも時代性が美しく取り上げ、再現されてるからって思ったんだけど、そういう時にやっぱり、その、後ろの背景に映ってる、なんかテキストとかをちょっと探したりするわけですよ。
うんうん、
なんかその、生々しさみたいなものを探したくなるみたいな感覚っていうんですかね。なんかその、本当なのかな、うん、みたいな。だからよくよく見ると、例えばその、煮込み30円とかさ。ちょっと、生っぽいじゃん。リアリティあるじゃん。なんか、
うんうん、
あと、ギンビスのビスケットって書いてある、おそらくカンカンがわーっと並んでたりだとかさ。
うん。
あと、さっきちょっと言い忘れたけど、男たちはね、やたらハンチングを被ってましたよ。帽子、ね。ハンチングばっか被ってた、みんな。あと、なんか何広告でさ、なんかその、誰にでも親切な質屋みたいな、なんかその、ちょっと時代を感じるようなコピーとかが出てきてたりとか、あと上野駅だろうね。やっぱね、学生服の少年たちがいっぱいいるのよ。その写真の端っこに結構写ってるっていうか。だから当時、やっぱその学生、っていうのは移動するときは学生服着る習慣があったんだろうね、おそらくは。どっか出かけるときは、うん、そういうこととかが端々に写ってるのをチェックして、あ、これって本当だったんだなっていうふうに確認するみたいな、
うんうんうん、
かそういうなんていうかな、写真の中に、まあ、本当しか写ってないんだけど本当を探すみたいな、なんかそういう見方なんかもしたりしてさ、
うん、
なんか、そういう写真を楽しむ方法っていうのが、まあ、正解はわかりませんけど、僕の中で、なんかそういうふうな見方しちゃったよなっていうのが、まあ、この話なんですけども。でも結構迫力もあったし、物語もあって、この、だから一連を見るといろんなことを感じたりとかね、あと今の警察どんな感じなんだろうなとか、いろいろ思ったりもして、で、まあ、会場を後にしました。ちなみにこれやってた場所っていうのは、半蔵門にある日本カメラ財団っていうところがあるんですけど、ここの博物館の、まあ、隣のビルみたいなところなんですけど、こんなところにあるんだなと思って、なんかね、カメラの歴史とかそういうのも見ることができたりするので、まあ、ご興味ある人は、今デジタルカメラの歴史とかやってますよ。昔のクールピックスとかね、なんかそういう古いカメラの、あと映るんですとかね、そういうものとかが並んでたりとかしますけど、まあまあまあ、はい。というのを、まあ、まず見まして。で、もう一個見に行きましたのが、安田なつきさんというフォトジャーナリストの方の写真展で、
サンデーモーニング出てる人ですね。
そうですね。はい。あとまあ、TBS のラジオセッションとかにも時々ゲストで出ていたりとか、あと、JWeb のジャムザワールドで、ラジオで最近まで出てまして、今、ポッドキャストの方でやってたりとかね、いろいろ活動されてる方ですけど、この方の新作写真展、テラス、生きた証を残すことというのが、これ新宿のオリンパスギャラリーというまあ、カメラメーカーのオリンパスのギャラリーで、開催されてました。で、毎日新聞の記事によると、東日本大震災の被災地や沖縄戦の遺骨収集活動、保育、教育の現場で犠牲になった子どもたちの遺品など、様々な人たちの生の、傷跡を各地に訪ねた作品が集められているということなんです。で、まあ、安田さんは、海外でね、その厳しい状況のある人とか、紹介したりとかしてくれている人なんですけど、今回の写真は、なんていうかその、厳しい現場そのものを写すというよりかは、厳しい現場で、まあ、例えば亡くなってしまった人とかっていうことを思う人たちの、まあ、それこそ正面、ポートレートの写真とか、あとその子が遊んでいた場所だとかを写真に撮るっていうふうな、そういう作品なんですね。だから、なんかこう、事故が起こったその事故現場を、何、衝撃的映像、写真みたいな感じで撮るというよりかは、なんか一見、これってどういう写真なのかなとか、ここに出てくる人はどういうことを考えてるのかなっていうのを、ちょっと考えるみたいな作品が多くて。一番最初に出てくるのが、最近、3月ですね、名古屋の出入国在留管理局、まあ、入管ですね。名古屋の入管でお亡くなりになった、スリランカの女性がいるんですけど、まあ、この死の経緯というのは、まあ、ニュースなど読んでいただければと思うんですけど、まあ、ひどいものなんですが、この人の遺品、洋服が、まあ、写真としては一枚最初出てくるんですね。で、この人はどういうふうな気持ちであったろうかとか、いうことを、まあ、ちょっと考えさせるみたいな。だからその人の遺品がまず冒頭に出てくるみたいな流れでして、で、この、なんていうんですかね。一見この写真を見ても何のことだかが、まあ分からんちゃ分からんわけなんですけど、その先に何があるのかなっていうことを考えるっていうなんか写真が続いていくんです。で、まあ全部これ解説していくわけにはいかないですけど、多分次は、これまあ、だからこのね、作品展の肝というか考え方の根底かなと思うんですけど、ご自身の旦那さんの、まあお父さんお母さんの話が出てくるんですよ。お母さんが、震災で亡くなってるんだよね、義理のお母さんが。で、その亡くなったお母さんが、まあ見つかった場所がそのなんか車の中なのかな。で、そのすごく、まあ、時間が経った後の車の写真が、まあ、あと、埋め立てられてる場所が 出てくるみたいな写真で、なんていうんですかね、その、一見それを見ても何のことだかよくはわからないんですけれど、彼女はそこにいたっていうふうなことが、まあちょっと説明、キャプションなどに書かれてるみたいな感じなんですね。で、すごいなと思ったのは、やっぱフォトジャーナリストだから、自分がね、こういろんなとこに行って、まあ写真撮ってくるみたいなことなんですけど、やっぱ自分そのものを、の思いみたいなものをまずここに最初に持ってくるっていうのは、これはやっぱり僕らが写真を見るときの視点っていうのをこうすごくこう、なんていうのかな、こういうふうに私撮っていってますっていうふうな姿勢がすごい現れてるって感じがするっていうか、つまり自分と写真の向こうで起こってることって、まあ距離があることって感覚ってまああるじゃないですか。自分ごとになりづらいみたいな。まあまあ人によるんだろうけど、僕はそう思う。なんだけど、この写真を提示されると、やっぱり人ごとじゃないよなっていうか、まあそれはもちろんそうなんだけど、それをこう、感覚としてこう感じざるを得ないみたいなところがあって、そうかと思って。つまり、この写真を見てて、俺の方にこう、考えなきゃいけないことがいっぱい出てくるみたいな話があって。で、次はその、自分の旦那さんか、旦那さんが写真、お花畑の中で、お母さんの写真かなんか持ってるポートレートで、もうこれこそまあ、その説明聞かなきゃわかんないんだけど、まあ、お母さんが亡くなった、病院かなんかでお勤めで、その病院の跡地みたいなどこで写真撮ったとかなんですけど、それを持っているその旦那さん、まあ自分のお母さんの写真を持っているお母さん、旦那さんの気持ちって何なのかなみたいなこととかを、写真の中を想像するっていうよりかは、俺が考えるみたいな構図になって、これは、俺の中で生々しいなっていうふうに感じるみたいな作品だったんですね。
うん、
で、まあそれ以降も、まあ沖縄の話だとか、子供がまあいじめれなくなるとか、まあいろんなそういうのが出てきて、直接的なものは出てこないんですけど、まあ例えばその当事者とかお父さんとかお母さんの顔が出てくるとか、そういうふうな写真が続いていくんですけど、いやこれがね、つまりさっきの張り込みの方は、その写真の中の生々しさを探していこうとするんだけど、この写真たちは、まあ本物なのはどっちも同じなんだけど、俺の方に緊張感を伝えてくるっていうか、俺のリアリティってこうどこにあるんだろうみたいなことを、すごくこう、まあある種通ってくるというか、だからその写真の中に細かくなんかテキスト情報があって、あそこはあの写真だなとか、あれはあの台東区のあの辺だなっていうような、そんな隙間はなくて、俺の方に、お前はこの体験どういう時にどう思ってたみたいなこととかを、まあ通ってくるみたいな感じの、なんていうか、俺の方に生々しさを、まあ、生んでくれるみたいな作品をわーっと並んでて、いや、これは結構大変なことになってきたなというふうに思ったりもして、で、うん、まあこれもね、また写真の並びが面白くて、まあだんだんその、まあ、僕はなんとなくその希望みたいなものに流れていくような感じがしたんですけど、これね、ちなみになんですけど、最初入って、まあ、ああいう写真のギャラリーってさ、ちょっと緊張しません？なんか、あんまり行かないところだし、なんかメーカーの人とかもいるし、なんか、ルール分かってなくったらどうしようって思うんだけど、そこに入って、緊張してないですよって顔をしてフラッと入ろうと思ったら、まあ、でちょっと会場の中の方をパーッと行こうとしたら、女の人がさ、あ、すいません、わかりづらいんですけど、こちらの方から順応になってますんでって順番を教えてくれたんですけど、でもその人が安田さんなんですけど、
わお。
はい、あ、いや、ありがとうございますって言ってこう、ファッと戻るわけなんですけど、まあその、先ほども張り込み日記もやっぱ順番がとても大事で、まさにこれが物語になっていくんだけど、こっちの方の写真っていうのは物語ではないんですけど、写真の順番に意味があるんだよね。ああ、そうかってことが後で気がつくわけなんですけど、なんかこう、やっぱりこう、作品って単に一枚いいとか、なんかいい写真だとかっていうふうな、まあ、 ね、そういう言い方をするわけなんですけど、やっぱそう込められたものが写真っていうのにはあって、つまり何かっていうと、一瞬で一気に情報が流れ込むっていうのがやっぱ写真の特徴で、動画っていうと、やっぱその時間軸の尺とかを考えたりだとか、あとまあ時間通りをね、一瞬ではやっぱ判断できないし、文章もそうですよね。文章もちょっと読まなきゃダメで。で、コピーも似てるんだけど、コピーもやっぱちょっと読み込むみたいなこととか、どこにそれが書いてあるとかってあるんだけど、写真って本当に、まあこれもいろいろ型はあると思うんですけど、まあ基本的には本当にあったことをくり抜いてきてそこに見せてるっていうだけだから、なんつうのかな、うんうん。これが本当か嘘かはもう判断しない。しないんだったら、もういきなり現実がパッと一枚瞬間に僕の、目の前に現れてくる。で、これを信じるときにどう受け止めるかみたいな。だからこれってすごく心を動かされざるを得ないみたいなことがあって、これやっぱ写真以外ではなかなか、ね、最近は写真じゃなくて動画でいいなんて話も聞くが、いや、これは、写真の力っていうのがあるのかもしれないなってことを、ちょっと改めて思いつつ、はーって言いながら、まあ、あの、オリンパスギャラリーを出たんですけども、うんうん、なんかね、まあ、今回ちょっとこういう二つを見まして、なんていうかこう、まあ、張り込み日記の方なんかは、なんていうのかな、本当にその時の空気をそのまま持ってくるっていうことが写真にはできるんだっていう凄さを感じたりもするし、なんならその人柄とかさ、そういうものをやっぱ写真にきっちり残ってる。あ、こういう写真って、やっぱ面白いなっていうふうにも思ったし、この安田さんの写真の方は、うん、写真の中っていうよりかは、写真を見てる俺をぐっとこう、生々しくこう、要求してくるっていうか、なんかそれは、うん、まあ、だから本当にいろんな写真があるんだなっていうところの、まあ、まあ二つではあるんですけれど、なんかこう、写真の見方っていうか、写真ってすごいんだなってことをちょっと改めて思ったという、まあ、話でございました。はい。
よく最近ね、またミャンマーの方でジャーナリストの方が拘束されたみたいなのがありましたけど、うん、はいはい、そういう時にね、昔からよくなんか自己責任論みたいなことを言われるけど、やっぱりそこで現地でね、写真なり動画なり撮ってきて、そこで残してるっていうことが、その後いろいろな形で、生きるというか、現地の人を助けることにもつながるかもしれないし、うん、そこでもし亡くなってる方がいらっしゃったとしたらば、それがもしかしたらそこで残された唯一の写真とか動画だったりするかもしれないしとかと思うと、やっぱりね、大切なことですよね、こういうのはね。
そうで、まあね、実はこの間にちょっと別なものとかも見てたりするんですよ。そのなんか日本の震災を、なんか49人の写真から撮ったみたいなね、なんかそういうの見たんですけど、なんかね、見ててやっぱね、いろんなことを考えるんですよ。それはさっきの2つの写真でもそうなんだけど、震災の時に、まあ、あれだよ、なんか、浜ナスとかっていうでっかい船が、旅館かなんかね、ボーンと乗っかってるような写真が、震災の時のやつがあって、うんうん、で、最近さ、テレビってそういう激しいものを見せないように結構規制をかけてたから、あんまり俺そういう様子、写真とか動画で見たことがなくて、ここしばらく。うんうん、で、久々にその震災の時の、まあ、それこそ本当に亡くなってしまった方、亡くなってしまって自分の妻をね、抱きしめて泣き伏せってるような写真とかを見たりとかして、すごく衝撃的であると同時に、まあ言い方悪いけど、なんて僕は下品なんだと思ったわけ。こういうことをエネルギーとして受け取ってしまおうとするときとか、あとまあそのシャッターを撮るときの気持ちとかだよね。いろんなことが、人間ってこうなんだよなって思っちゃう感じとかがあるんだけど、でもこれも多分10年、20年、30年、100年経てばまた意味があるのかもしれないかったりとかするし、押したことと人間性とイコールにする必要は全くないんだけれど、写真っていうのはそういうなんていうかな、まあもちろん映像も同じではあるんですけど、めちゃくちゃやっぱ通ってくるものなんだなっていうことを感じたから、だからおそらくその張り込みの写真を撮った人も、安田さんも、写真を撮ることっていうことをやっぱすごく考えながら撮ってんだろうなとか、そういうことも感じたりして、ね、震災の記録とかも本当に簡単に撮れないじゃない。ね、苦しい記憶をどう撮るのか、そこでシャッターを撮る自分って何なのかとか、そんなことも考えたりしてるんだろうなって思うと、 こうなんかやっぱり見て僕がいろいろもにゃもにゃ思うっていうのはそりゃそうだよなーなんてちょっと思ったりして、うん、まあちょっとねいろんな写真のまあ一部ではあるんですけどちょっとこういう風な見方もできた写真展でしたということですね。
うん、
はい。ちなみに、両方ともですね、この写真展は4月の25か6に終わってしまいますんで、多分聞いていらっしゃる方はいけないと思うんですけども、まあ、もしチャンスがあればね、ちなみに安田さん、安田夏樹さんの写真展の方は、動画で解説、TBS ラジオのセッションに出てる南部ひろみさんとのなんか、トーク、解説みたいなのがありますので、それはなんと動画でね、YouTube で見ることができますので、写真もちょっと、取り上げてますので、まあ、写真の解説をね、見ながら、こちら見れるかな。あとはまあ、渡部さんの方は写真集もあったりするので、まあ、ネットでね、検索すれば写真そのものは部分的には見れると思いますので、ちょっと覗いてみてもいいのかななんて思います。
うん、
はい、ということで今回は、タネラジイベントリポート2つの写真展、渡部雄吉作品展、張り込み日記と安田夏樹写真展、照らす生きた証を残すことでございました。
はい。
はい。ありがとうございます。お相手は、そんなわけで今日も1万5千歩歩いちゃいました。ああ、歩いたよ。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。